本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はマタイの福音書6章の28節から30節です。なぜ着物のことで心配するのですか。野のユリがどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても、明日は炉に投げ込まれる野の花さえ、神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方に良くしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち。それでは、絆と題して、田辺久春さんにメッセージを取り付いていただきます。
今日の聖書箇所は、マタイ書の5章から7章に書いてある三条の水訓というところからですね、三条の水訓という言い方が通常かもしれませんが、なんか自分はどちらかというと三条の説教として覚えてます。まあ、どっちにしてもですね、イエス様が山の上で弟子たちや大勢の群衆に対して語った説教として有名なところですね。長いんですけれども、その中の一部です。30節の、今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の花さえ、神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方に良くしてくださらないわけがありましょうか、という、そういう書き方がされているわけですけれども。で、訳によってこれ、野のユリと書いてあります。ですから、一般的にはユリという、ここに出てるのはユリという花、だという認識が強いわけですね。実際に聖書にはよく百合が出てきます、旧約聖書ではですね、美しさとか繁栄の象徴として出てくるわけですけれども、まあ、キリスト教では一般的に純潔、ピュアですね、ピュアであることの象徴とされるわけです。また種ではなくて球根、バルブですね、球根で生える花でして、まあ、球根さえしっかりしてれば何度でも生えてくる。そういうことから復活という意味合いも持ってます。ですから日本でも教会の葬式になると菊ではなく百合の花が飾られるわけですね。我が家でもですね、遺骨を置いて葬式に来れなかった人たちが出入りすることももちろんあったわけです。やっぱり中には驚かれる方いらっしゃいますね。やっぱりお宅は違うんだね、みたいな感じでね。菊じゃなくて百合なのか。そういう時にこういう意味があるんですっていう説明できるという、ちょっとした、まあ、伝道まではいきませんけれども、覚えておいていただけるようなきっかけを作ることもできるわけです。ですが、まあ、ここで一般に、野の百合として訳されているこの花なんですけれども、実は百合とは違って、実際にはアネモネという花。私はどんな花か知らないんですけれども、アネモネっていう発音でいいのかな?そういう花があるみたいで、百合花ではない。結構違う種類の花だという説が強いそうです。英語ではスパニッシュマリーゴールドとかね、ウィンドフラワーとかいうそういう呼ばれ方をするそうですけれども、アネモネもまたユリと同様、球根から生える花だということです。まあ、いずれにしても、イスラエル、聖書に出てくるイスラエルっていうのは、荒野とかですね、岩地っていう印象は強いと思うんですけれども、実際、日本と違って、雨降らない夏で、暑いんですが雨が降らないため、まあ多くの植物が枯れてしまうそうなんですね。だから冬の間、まああまり寒くない冬の間、降水量も多い中で、せっかく育った草花というのが夏には一挙に枯れてしまうことが多い。でもそんな中で、この強く美しく咲いている、この花の美しさにイエス様は目を向けたんじゃないかと思われるわけですね。で、今日の聖書箇所もですね、まあ、全体的に読むとですね、神様が必要なものは、まあ、全体的には私たちが必要なものは神様が用意してくださっているという意味で、まあ、そういう意味で共通しているかもしれませんけれども、まあ、細かい部分ではいくつかの解釈の仕方ができると思いますけれども、その中から、まあ、3つ挙げてみます。1つ目はですね、28節にあるように、着るもののことで心配してみたり、 また29節にあるような感じで、ソロモンが極めた栄華ですね。華やかさ、グローリーですよね。なので、まあ30節にある、今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の花というような、まあいくら美しかったり豪華に見えても、所詮いつかは消え去ってしまうような、そういう存在に目を向けすぎて、人間的なことばかりにとらわれているよりも、すべてに配慮してくださる神様の御心に従う生活を求めようという捉え方ができるわけですね。そういう着るものだとか、豪華さ、栄光、人間的な栄光、または、いくら美しくても取るに足りないような小さな存在、そういうこの世のものに、目を向けるよりも、すべて配慮してくださる神様の方に目を向けようという、これが一つの考え方できると思います。で、二つ目は、ソロモンが築き上げたような、ダビデの次の王様であったソロモンが築き上げたもののような、そういう人間なんかが作ったものよりも、野の花のような、神様が自然の中で作ったものの方が素敵だという、そういう捉え方もできると思うんですね。で、三つ目がですね、その神様が美しく着飾ってくれた、そういう花のような存在よりも、人間というのは神様にとってそれ以上に大事な存在である。そういう解釈の仕方もできるかと思います。この三つですよね。まあ、いずれにしても、今日の聖書箇所でイエス様は神様が我々にとって必要なものを用意してくださっているということを語っていらっしゃるわけです。でもですね、私たちは時として、なんて言うんだろう、英語でコミットメントでなんて言うんだろう、日本語で。まあいいや、わかりますよね、コミットメントなしに、都合がいい時だけ神様との関係を大事にすることがないでしょうか。神様がせっかくいろいろ準備してくださってるのに、いつの間にか神様が都合のいいだけの相手になってしまうという、そういう状態に陥ることがないでしょうか。以前もちょっと私お話しさせていただいたかもしれませんけれども、私が好きなゴスペルの歌にですね、まあ、ぶっちゃけこの人たち一発屋なんで、ミュージシャンの名前言ってもわかんないかもしれないけど、まあ、あるグループの曲でですね、ミッドナイトって曲があるんですね。ミッドナイトですね。真夜中。どんな曲かというと、また君はまたひざまずいて僕に語りかけ始めてる。きっと真夜中に違いない。今言って心が傷ついたその真夜中、日も当たらない真夜中にならないと僕に話しかけてくれないのか。もっと明るい時にも君の声を聞きたいのに、いつも君は必要な時だけ僕に声をかける。そして、僕はそういうことを君の態度に本当は怒ってなきゃいけないのかもしれない。君が僕のことを利用してるかのようにも思えてしまう、そういうことに怒りを覚えるべきなのかもしれない。そして君を助けることが当たり前だと思ってるのかもしれない。でも自分は救い主だということ以上に、君を導く存在だということ以上にもっといろんなものがある。君にとって大きな計画もあるのに、君がいつも困るときとか悩むときまで僕に声をかけてくれないという、まあそういう、もっと長いんですけどね、そういう本当必要なときだけ、自分の心が暗くなるときだけ神様により頼むという人間の姿があるわけですよね。人間関係でもありますよね。都合のいいように利用してしまう人間関係ありますよね。よく、まあ、いろいろ例を挙げてたらきりないんですけれども、もちろんビジネスの世界ではよくあると思います。商談をするときには握手してにっこりしながらですね、腹には自分の方がいかに自分の方ばっかりがっぽり儲けたのかとかですね、そういうことを考える人たちもいますし、男女関係でもそういうことはあるんじゃないでしょうか。私バブルの時はもうアメリカにいたんで、その目の前でいろんな人たちがどう振る舞ってるかっていうのは実際には知らないんですけど、見てないんですけれども、まあ、その頃よく聞いた話ではですね、バブルの頃に出てきた言葉として、 いつも車に乗っけてくれるアッシー君という言葉と同時にですね、いつも食事を奢ってくれるメッシー君だとかですね、いつもプレゼントをくれるミツグ君とかですね、もうバブルならでは、もう金が有り余って男が女に対してそういう状態で利用されまくるという状態に出てきた言葉がいくつかありましたよね。でもバブル崩壊でみんな金なくなっちゃうと、結局金が必要なメッシー君とかミツグ君という言葉は主語になっちゃって、アッシーだけが残っちゃってですね、車みんな持ってる人持ってますからね、金はなくなっても。まあそういう感じでちょっと利用されるだけの関係、都合のいい友達、そういうのがあったわけですね。あるわけです。時として。私たちは神様ともそういう関係に陥ってないかどうか、時々、振り返って自分を見直してみる必要があると思うわけです。まさにもう一方通行の関係ですよ。ここまで来たら。例えばですね、私もこうやって皆さんの前で話してますけれども、実は私は大学院、まあ卒業はしてないんですが、大学院時代に大学で日本語の授業をですね、1年間教えたことあるんですね。これはまあ数十人です。皆さんもね、日本で小中学校必ず出てるわけです。ですから法律なんで分かると思うんですけれども、生徒として座ってる時って何十人の中の一人で、少々これやってても先生にはバレないだろうと思うんですが、前に立ってると結構見えるんですよね。チーリングって何でたっけ、チーリング、カンニングか。カンニングしようとしてるのもテスト中すごい分かるわけです。だからもう隣の子とベラベラ喋ってるともっと分かるし、そういう時にやっぱり自分の話を聞いてない人がいると思うと、やっぱり前に立って喋ってる人間としてはやっぱり失礼さを感じることはあるわけですよね。でも私たちは神様に対していつもそういう態度、いつもじゃないかもしれないけれども、割とそういう態度になってるのじゃないかというのも今日の聖書箇所で思うわけです。神様がこんだけのことをしようとしてくださってるのに、目も向けない、耳も傾けない我々がいる。で、さっきの話のように困った時だけお祈りしましょうとか言って利用したような感じになる。それと反対にですね、クリスチャンっていうのは物事がうまくいってると、ハレルヤハレルヤとか賛美とか言ってても、本当に悩む時に神様って本当にいるのだろうかと疑ってしまう、そういう、これまた自分勝手な信仰というのがあるわけですよね。そういう意味で人間関係と同じような感じに、神様を相手にしてまでも私たちは都合の良い相手にしてないか、神様をでのような方を対しに対してももう都合の良い相手のように振る舞ってないか、そういうことを考えてしまうわけですね。また、同じような感じでお祈りをするときに、願い事はもちろんですけれども、感謝もするでしょう。でもそれに対する神様の答えっていうのに耳を傾けようとしてないことも、もしかしたら多いかもしれません。こうなるともう一方通行の関係になるわけです。さっきの歌の例を出すと、もう神様からの片思いに近いような状態かもしれない。でですね、今日、こういうタイトルを選ばせていただきましたけれども、この絆という字を見て考えていただきたいんですね。この絆という字を改めて考えていただきたいんですけれども、まず糸編ですよね。これこっち側はですね、作りの方はですね、まあ、辺は糸編ですけれども、作りの方が羊にも似てるけれども、実はこれ上蜂みたいな字ですよね。で、下にあるのがこれ、もともとは牛という字から来てるそうです。それでこの上の部分は蜂という字ではなくて、分けるという意味だそうですね。分けるという字の上がこんな感じですよね。だから糸、分ける、牛という字からなってるそうです。それと同時に、作りは半分の半という字が変形したものだという説もあります。まあ、2、3、いろんな説があるんですけれども、この絆という字を考えるとき、まあ、意味としてはですね、もともとは、牛や馬をつなぐ、綱という意味ですね。牛や馬をつなぐもの、そういう意味だそうです。で、もう一つの意味は、皆さんご存知のように、人と人とのつながり。通常私たちはこの言葉を聞くと、切っても切れない人と人とのつながりという意味で捉えることが多いんじゃないでしょうか。ですけれども、もしかしたらこれ、こじつけなん のか、まあ、こじつけなんでしょうけれども、最近こういう話も聞いたことがあるんですね。糸というのもですね、半分だけだとぶら下がってるだけでつながってないわけです。人がお互い半分ずつ糸を出し合うことによって初めてつながっていくのが絆なんだという話を時々聞きます。人間同士だったら、まあ、半分ずつ出し合ってつながる。ですけど神様はどうでしょうか。もしかしたら神様は 99.9999% ぐらいの糸を出してくださっていて、そして人間というのはその残りのちょっとだけを出せばいいのかもしれません。もしかしたら我々人間はその残りのちょっとだけでもなかなか出せないような時があるのかもしれません。あるいは実は神様はそんなにも長い糸を垂らしてくださっているのではなくて、あくまで私たちが手をしっかり伸ばしてくることを望んでいらっしゃるのかもしれません。でもいずれにしても、お互いが糸を出し合って初めてそれが結ばれて絆というものが成り立つんだと思います。私たちの人生の中で神様がいろいろ用意してくれているのなら、自分たちでそれを無視したり拒んだりするのではなくて、委ねて受け入れていければと思うわけです。我が道を行くという言葉がありますけれども、我が道だけだと虚しいですよね。でも我が道も大事なわけですね、人生の中では。そういう中で神様が用意してくださるものを受け入れながら、まさによく言う表現ですけれども、主と共に歩む、そういう中でそれが我が道であるというのだったら、クリスチャンとしては理想的じゃないかなと思うわけです。神様の御心を心に抱いて歩める、そういう意味での我が道ということですよね。聖霊 に宿っていただいた状態の我が道であれば、それは信仰を持つ者としては理想かもしれませんね。今日は1月17日です。この日はですね、自分にとって特別な日なんですね。まず1944年1月17日、私の母が生まれた日です。まあ、これまで何度か話していると思いますけれども、広島県の北部の、本当広島県の端っこの山奥の町でですね、田舎町で生まれ育って、あの町にしか住んだことないんですね。旅行するにしても2週間アメリカ来たことあります。10日か2週間ぐらいに、ね、自分1回だけアメリカ来たことありますけれども、それ以外もそれ以上あの町以外に滞在したことがないわけですね、うちの母っていうのは。そんな感じ、そんな環境なんて、もう英語なんて全然話せなかったわけですけれども、母がですね、海外のことに常に強い興味を持っていて、いろんな本とか雑誌とか持っていて、音楽も、日本の音楽なんかほとんど聞かずにですね、まあそういった環境に育ったというのも、私がアメリカに興味を持つことになった、そういうことにつながった面も強いと思います。また母は10代で洗礼を受けて、65で召されるまで約50年間、私が育った地元の母教会に通い続けてですね。まあそういった意味で、まあ信仰においてはうちの父もなんですけれども、神様は母を用いて、私が信仰を持つきっかけを、土台を用意してくださってた。また私がアメリカに来る、そういう気持ちの面での土台も準備してくださってたんだと思います。そして1999年の1月17日、その日は日曜日でした。当時はですね、教会の全体的な人数も多くって、イースターとかクリスマスになると60人以上来たりしますけども、そういう特別礼拝じゃない時でも40人超えることがあったんですね。中高生も多かったです。そして私たちの世代も多かったんです。私たちの世代まだ20代でした、要するに若い女の子たちが多かったわけですよ。で、4月になるとこの教会も25周年迎えますけれども、 まあ、ほとんど25周年の25年間のほとんどをですね、私この教会に関わってるわけですけれども、その1999年1月17日というのは唯一私がこの教会の女の子たちからかっこいいと言われてチヤホヤされた日だったんですね。当時はまだ高法のその教会が存在してました、英語のね。ですから私たちの教会礼拝は、私たちの礼拝は夕方だったんです。で、礼拝前に西郷先生にですね、礼拝の後の報告の時、ちょっと数分間くださいとお願いして、そしてまあ礼拝が終わったら先生が私のことを呼び出してくださって、私は前に出てですね、それで当時のガールフレンドを前に呼び出して、みんなの前で指輪を渡してですね、正式に婚約をしたわけですけれども、まあ実はこれ出来レースでですね、婚約指輪も二人で買いに行ってですね、で、近くは何回もなんかいつそれ渡してくれるのとか、忍耐力ないんでね。例えば昔格闘技のビデオが日本から送られてきても、試合見る前にこれどっちが勝ったんって聞くような子なんで、いつ指輪くれるのって何回も聞くわけですよ。悪いけどこれは、ね、礼拝の前で、礼拝の終わってからみんなの前で渡していいみたいなことで、できレースでですね、やったわけです。まあ、プロレスファンなんでこういう演出がすごい好きだったんですけど、まあ、それはともかくですね、その日はすごい、みんなにギヤギヤ騒がれて、まあそういう、まあ記念する、自分にとっては記念の日だったわけです。そしてまあそんな自分ですけれども、今週の、土曜日は、50になります。まあこういうことを言ったらね、ちょっと不謹慎って思われるかもしれないけど、親父が70、母が65だったんで、もしかして自分もそんなに長く生きないのかなと思うことあるんですけれども、まあ、とはいえ、親父はすごいプレッシャーの中で生きてた人だったし、母も持病がたくさんあった中で頑張って生きてたんで、その二人と比べるのもちょっと、ね、せっかく、とりあえず健康な体をくださった神様に失礼かなと思うんですけれどもね。10年前の誕生日。これまた日曜日でした。40になったと。時ですね。普段私はそんな自分の誕生日を、ね、祝ってもらおうということにそこまでこだわらないんです。毎年ね、せいぜい家族で外食する程度です。ですけど、まあ、せっかくその40というね、区切りのいい数字なんで、当時、まあ、その時日曜日だったしね、日曜日で教会何人か誘って、夜いっぱいやるかなとかいうのをちょっと考えてたんですけれども、まあ、頭にあったんですね。せっかく区切りがいい数字なんで。まあ、普段よりは盛大にやりたかったわけです。ただ、まあ、細かいことは言いませんけれども、実際大したことじゃないんですけれども、まあ、どちらかというとあんまり思い出したくない理由がありまして、結局誰も我が家に招かずに地味な、普段、確か外食もしてないんですよ。本当地味な誕生日を過ごしたわけですね。で、まあ、その日書いたブログを、今回ちょっと改めて再度読んでみたらですね、出だしが、今日で40、全然嬉しくねえ。という随分投げやりな書き方をしてました。で、まあね、その分50歳になるときは少々金をかけてでも豪勢に祝いたいと思ってたんです。だからまあ皆さんご承知の通りですね、今のね、このご時世、そんなことやってられない、そんなこと言ってられないわけですよね。人たくさん集めて豪華にやろうって、ね、やってる連中いますよ。ただ、やっぱりね、自分はそういう気にはなれないし、声かけたところで、ね、気が乗らないっていう人たちも、どっちにしても多いと思います。でもね、もしかしたらこれもまた神様が、お前はもっと謙虚になって、これまでの、もっと謙虚になってるって言ったら、なんか今まで私が謙虚だったように聞こえるけど、発音変えましょうか。お前はもっと謙虚になってなくて、お前はもっと謙虚になってっていう感じで、これまでの人生を振り返って、ちゃんと、感謝しろというふうに私に神様がおっしゃってるのかもしれません。先ほど祈りの話もしました。私たちが一方的に祈るんではなくて神様の御声を聞くように、努める。それが本当に声が聞こえる場合もありますけれども、やっぱり聖書を読むとかですね。あと、いろんなことを通して神様が自分に何を語ろうとしているのかもっと敏感になる。気を配る。そういうことですね。そういう祈りの中で神様とのコミュニケーションを取り続けるというのももちろん当然で大事なことですけれども、神様が私たちに用意しているもの、 それを委ねて受け入れていく。そしてもちろんいただくだけではなくて常に感謝をしていくということが私たちと神様との絆を強くしていくということではないかと思うわけです。では一言お祈りします。神様、今日もまた私のようなものが話させていただきましたけれども、いろいろ振り返ると、あなたに生かせていただいている。ということを本当に実感します。ただそういう中で私自身十分あなたに感謝してこれただろうか、そういう疑問も強く残ります。私はもちろんですけれども、皆さん一人一人が普段の生活の中で一方通行の信仰ではなく、都合のいい相手としての神様ではなく、いつもつながりがある。そしてその絆がいつも毎日強まっていくようなそういう信仰生活を送れるようにあなたが私たちを強めて導いてください。そしてそういうものが集まった群れとして、そういうものが集まった教会として私たちを導いてくださるようにお願いします。今日礼拝に参加できなかった人たち、したくてもできない人たち、何人かいらっしゃいます。またいろいろあってどこの礼拝にも出席してない人たちもいらっしゃいます。どうかそういう人たちにもあなたがいつも糸を垂らしてくださっているというのを見せれるように、それを見せるために私たちが用いられますようにどうかお願いします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。